アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ。
はい、始まりました。アガリスクラジオ企画、森エンジェスラジオ。今日が4月、8日公開の回でございます。朝越し会でございます。本日の参加メンバーは朝越しと
シムと
熊谷と
鹿島と
富坂です。
今日は多い。
イエイエイエイエイ。
いつもあんま人いないのね。
そうですね、この
女の子が。あ、女の子がみんないるよ。
ああ、
そんな嬉しくないんで。
自分あるよ。
あ、はい。なんか、ガールズトークな感じで、じゃあ今日はやりますか。まあなんでいるかというと、稽古終わりですね。今日は。
そうです
ね。我が家の最終的解決の稽古終わりで。
はいはい
はい、今日の稽古から藤田さんが参加して、これで全員参加。
お、一応見
ましたね。ダイヤのエース
キャストがね、
はい、もうちょっとね喋んないとね入んないよ。
ダイヤのエースがね大阪に加えて合流しました、
うん、そうですね。なかなか、いや今日の稽古面白かったね。
いろんな人がいろんなキャラをやな、なんていろんなキャラがいると面白いね本当ね。
いやだからなんかキャラクター性が強いねかなり。
うん、なんか単純にキャラ立ってると面白いね。
うん、
だからその人数が割と多いじゃない今回。
みんなだからさまとめる感じで喋り出すのすごいね。
人数がさこう多いからこそこう書き分けをしなきゃいけないので結構こうさキャラ付けというかをやってるじゃない、うん、ビビットに、うん、いつもより。それがなんかすごい奴ら来たな、みたいな。
だってヘルマンとさ、
誰だ
ヘルマン、山田健太郎。
あ、隣人ね。
そう。
はいはい、
とあと、朝越しのさ、連絡係というか、
うん、
あの、これ名前変えようと思ってるんですけど。うん、
レジスタンス。
今公開になりました。
レジスタンス
よりは。朝越しに関しては、だって今んとこの、なんていうの別に本筋と関係ないさ、
ねえ、うん。あの、一個もね、シチュエーションコメディ的な笑いを取ってないからね。
持ちネタをや
って。持ちネタをやって帰るっていう。え、なにそれは、サルマタ失敬的なことなのかな、
うん、でも、連絡係、改め、レジスタンスの男の方がまだ物語を絡んでんじゃない、その私が原稿を書いてもらってるみたいな。
山田さんに関しては本当にね、
本当にね、
興味何もない。
第3話で、とうとう部屋の上陸する。
山田さんってか、だからヘルマン夫妻は、あれ、ボケに来て
るから。でもまださ、まだ妻の方がさ、その、主人公に、
そうそうそう、
ね、まあ、主人公の障害にはなってんじゃん。
邪魔をするということはやってるけど。
うん、そうそう。まあでもそういった意味では、ヘルマン夫も邪魔と言えば邪魔。
でも、あれはね、あれはボケてるんです
よ。すごいよね、だって。ノックして、ボケて、ドアを閉めて帰るでしょ。そんなキャラ許されるの？
自分のギャグを披露するキャラクターだから。
すごいよ。
めちゃくちゃ面白い。
面白いね、
めちゃくちゃ面白い。
面
白い。いや、だからそういうちょっと。
うん、
いや、今日は笑っ、なかなか稽古場で。
藤田さんとね、
そう、
伊藤さんが面白い。
面白い。
あの夫婦いいですよね。
あ、いいよね。すごいっけ。かわいいよね、なんか。
なんか、あの、前田さんのなんか、あの、おっとりしてんだけど、うんうん、お父さんより強い感じ。お父さんと対等な感じがする夫婦像がすごくいいです。
いや、あれだ、藤田さんがさ、とりあえずさ、あの、頑固親父やるとすごいね。
すごい。すごかったね。
なんだろう、登場2秒ぐらいでこの人は頑固親父だってのがわかるじゃないあ、この人は頑固だなっていうの。
場が制圧されたよね。
ピーン。
でさ、猫トギが普通にビビんのがちょうど
ない。似合うね。
芝居なのか。
一応怒られるのがね、あの二人が怒る怒られるの関係がとっても似合う。
そう。いや、いい。いや、これはなんか、いや、面白いな。面白いなと普通に思いました。じゃあ、本題行きましょうか。というわけで、今日も我が家の最終的解決の、まあ、なんつうかね、教材というか予習というわけで、では、本題に入りましょうか。
はい、はい。
本題しようですね。モンスターマスターですね。なんで言ったんでしょうね。
しかも。そう、開くのかわからへん
よ、これ。なんでそのさ、マイクに入らないお声量でさ、
ボソボソって。
その前に一回ね、ちょっと言いかけて、逃した
んで。なんで
恥ずかしか
った。やっぱり近い、もっと近い方がいいのに。まあ、いっか。
まあ、本題しろにも関係するかもしれませんけどね。はい。今日はですね、タイトルコールしなかったね。予習するは我にありということで、はい、はい。本日は、クエンティン・タランティーのイングロリアス・バスターズという、もう、そうですね、映画ですね。では、 あんまり喋らない人にあらすじを読んでもらうという当企画の趣旨にのっとりまして、
はい。
自覚してんだね。
すごいからも返事してた。
そんな言葉を聞いたときにね、あ、これ私やな、
はい。いや、私もいつか読ませてね。
いや、読みたい。読みたい。
喋るから基本的には。
やだ、喋り、読みたい。
読みたい。じゃあ、すごい発言を控えればいいんだよ。
あ、わ
かる。今日それから、だから喋んない。
今日喋んなかったら次回喋る、あの、読めるってこと？
いや、でも、柏ほど喋んないことができるかどうかっていう。
喋んないから。
じゃあ、
そうですね。
どうぞ。
あー、これ噛むよ。あらすじ。1941年、ナチス占領下のフランスの田舎町で家族を、虐殺されたユダヤ人の諸者が、は、ランダ大佐の追跡を逃れる。一方、イングロリアスバスターズと呼ばれるレイン中尉、率いる連合軍の極秘部隊は次々とナチス兵を血祭りに挙げていた。やがて彼らはパリでの作戦を実行に移す。
あの、ね、紙芝居なんだ。なんか、すごくほんわかした絵が浮か
ぶ。いいよね、この虐殺の虐とさ、注意の意でちょっと詰まるってところが非常に、非常に趣深い。
いや、ちょっと自信がないんよ。
いいよね。い
や、それ、あとさ、血祭りにあげていたってちょっと、そんな言い方する文章じゃねえからって。
いや、カシマさんの読みでこんなに膨らむとは。
いや、
面白い。ゴミが入りますね。
いや、もっと難しい文章を読ませるって
、ね。やばい、やだ、
まあ。というわけで、じゃあ、そのイングロリスバスターズですけども、はい、皆さん見ているというわけです。
見ました。
はい。
そうね。見ました。
1941年。そう。私はもう、最初ね、スタート41年で。
あれだって、4章だっけ ?5 章か。
第5章まであるかな。で、第1章が41年で、うん、次からが44になってたと思う、確か。44だったかな。
あ、からはそんなにもう、うん、時間の経過がそんなないってこと
ですか。そう、うん、もう本当に実は短期間の話なんだけど、うん、そうですね、という、まあ、クエンティン・タランティーノの、まあ、私は本当にもう、信者なんで、
監督
タランティーノは。
気持ち悪いよ、ね。
本当に冷静には喋れない。中学の時に、だから、親の勧めでパルプフィクションっていうタランティーノの映画を、まあ、見てみろと言われ、うん、母ちゃんに言われ、でもビデオですよ、VHS ですよ、まだうち DVD プレイヤーなかったんだから、その時に。で、借りてきて、で、見て、夜見て、何のことかさっぱり分かんなくて、とりあえず、もう印象に残るシーンがいっぱいあって、なんかブルース・ウィリスが日本刀を抱えて、黒人のギャングのボスがケツを犯されているところに、日本刀を抱えていくところでなんかすげえかっこいい曲が流れるシーンっていうのが、頭にこびりついて、あれが何だったのかってことを知りたいがために、俺その夜にもう2回見てんの。
へ
ぇー。で、一晩にパルフィクション3回見て、わかんなくてそれでも。でもなんかこれはすごい映画だって思い込んでしまって。それまでってだからさ、映画の筋を見てわかんないってことはないわけよ。その単純なそういうエンターテインメント映画しか見てないから、うん、でもこんなにバカバカしいシーンがあってゲラゲラ笑うのに最終的に何の話だったか全然わかんない映画なんかなかったぞって思ってタランティーノの映画をその後もう見るようになって未だによくわかんないんだけど、うん、パルフィクションとかってでもこういうことじゃねえかなみたいなことを考えるようになったきっかけだしいやもう本当に大好き
一番好きなのはそのパル、
うん、難しい難しい。本当に難しい。
広がっちゃうからさ、ごめん。いや、一番好きなのはイングロリアスバスターズ行くかなと思ったけど、行かないかなと思う。いや、
でもね、これはね、本当に気分とかにもよるね。
あ今日はこれ。
そう。
体調によるみたいな。
そう。なんか一番になるの作品じゃ。
ではない。
いや、俺はイングロリアスバスターズからターンっていうのは、まあ、第何期かわかんないけど、確実にここの、イングロリアスバスターズの、まあ、後で話すけど、第一章。で、タランティーノの作風っていうか、一個上のステージに上がったってのはもう本当にこれは思うし。
なんかすごくポップに作った印象だったんだけど。
イングロジオカスターズ
今までのより。
あー、まあ、ポップの意味とかちょっと難しいけど、ね。
まあまあ、見やすさというか。
あー、なるほどね。
なんか、
今までのそのナチスの映画より。
いやいや、
なので、本人。
タランティーノ作品の中で。
まあちょっとじゃあその辺はおいおい話しましょうか。
そう
じゃあ、どっから行こうかな。じゃあ、熊谷さん。
ほい
なんか、感想は印象に残ったシーンなり。
いや、だから、あれだよね。なんだっけ、ランダ。
ランダ大佐。
ランダ大佐が、やっぱ、すごかった。
クリストファー・バルツですね。
クリストファー・バルツさん。
アカデミー賞、助演賞、これ取ってるんだよね。
いや、何優しいけど怖いを完璧に体現してて。いや、私、だから最初に見てて、フランスのお家にさ、
そう、来てね。
なんか来て、なんか自分の話とか、なんかなんだっけ。 僕は人を見つけるのがうまいみたいな、
そうそうそう、
なんか話とかするじゃん。
僕はユダヤ人のように考えるんだ。
あ、そう、うん。だからすごく穏やかで、なんかこっちも、うんうん、そうだよね、そうだよね、みたいな感じで同調したくなっちゃう。もちろん、かくまってるフランス人は重たい表情なんだけど、うん、見てるこっちとしては、あ、そうかも、そうかも。うん、確かに。あ、なるほどって思って、なんか悪い人じゃなさそうっていう時に、カメラが床を、
ふーって床下に、ね、
抜けて、
ユダヤ人がそこに
隠れてて、はぁ、みたいになってるっていうのを見たときに、はぁってなって、あ、こいつ全部分かってんだっていうのが分かったときから、最後までずっとこいつが怖かった。
いや
怖い。
なんかあのシーンさ、なんか、でも、見逃してくれないですよね、みたいな感がすごくいいよ、
あのシーン。あれ、本当にすごいよね。
あの人の容赦なさが本当にいいよね。
一貫してるよね。
いい。
いや、もう
本当に。
これが、俺、だから、助演っておかしい。あれ、主演、ロンダでしょ。
いや、助演でしょ。
主人公ランダだったでしょ、この映画。
でも、確実に人気投票で1位になるよ、
まあ、あれは。だから、主役じゃないけど、1位取っちゃうパターン。
それだよ、絶対。
タランティーノって基本的に、その、脚本、とかってすげえ褒められるんだけど、この役者みたいな、中心になる人物みたいなのってやらないことが多いってか、これも別にそうじゃないんだよね。うわ、こいつもすげえ、こいつも群像劇だったりするから、そんな中でこのキャラクター、こんなに中心にドーンっていうすげえキャラクターがあるっていう、これもすごいな。
ちなみに、著者が覚えてない
の？著者が覚えてない。だし、
今だったってことしか覚えてない。
そうね。いや、いい役者なの。ちなみに、これの次に撮ったジャンゴっていう映画なんだけど、それでも、まあ、大体あんなことが楽しめます。
今度はね、
また出てるの？
クリストフ・ワルツが、大体ランダー大佐みたいなことやってるんだけど、今度は正義の味方やってる。
そう。
見たー
だから、それでまたバルツが、バルツってなるっていう。いや、ほんとに。
見たい。
そう、超いいよ。
タランティーノってさ、なんか、口喧嘩が強い人というかさ、機弁で人をさ、言い任せる人はさ、その場で強い人みたいになる。
そうだね。
クリストフ・ワルツがなんかすごい似合うんだろうね、多分。
そうだね。これ本当にハマったっていうか、そうそう。基本的にタランティーノって、まあ、よく言われるのは、無駄な会話ってのをものすごく長く書く。映画の本当に、なんだろう、3分の1ぐらいこの会話いらねえなっていうのがすごいあるんだけど、基本的に。まあ、そこがまあもうファンにとってはたまらない。やつなんですよ。いきなりそのスーパーヒーローの話。例えば、キルビルっていう映画があるんだけど、有名な、チャーンチャーンチャーンですよ。ジャジャンジャンジャンジャンジャン、あれから来るやつだけど、あれのラストシーン、その、自分のを殺した一回殺された女の復讐劇なんだけど、ラスボスと会うんですよ。で、ラスボスだって何が始まるのかと思ったら、ラスボスが、お前は、スーパーマンとバットマンの違いがわかる。
そういう。
そう。はっていう。で、スーパーマンとバットマンの違いを延々とそれで語るのよ。飯食いながら。
スーパーマンは異星人。
そう。
ああ、そう。
で、
スーパー
マン。つまり、バットマンは、もともと社会的な身分がある普通の人間がバットマンになってるんだと。つまり、バットマンが仮の姿なんだ。でもスーパーマンはもともとあいつはクリプトン星人で スーパーマンが本体で人間の姿をしてるんだ、うん、
クラークテントになって
る。そうそうそう。その違いがお前に分かるかっていうの
が。だからセブンだろうがダンだろうが
ダンはダンだろうがダンじゃないの。と同じです。ウルトラセブンのラストのところと同じなんですけど、それが別に物語とリンクしてるかって言うと全くリンクしてないんですよ。ただそれを言って何か言い終わった後で切り合いになるんですよ。
リンクしてた方が良いんじゃ
ん。って思うんだけど、そこが最高でたまらないんですよ。なんかタランティーノ死んじゃって。
デザボアドックスの冒頭とかね。
そうそうそうそう。
マドンナの歌の話をするんだけど、オープニング丸々使ってマドンナの曲のクソみたいな下品な解釈の話をするんだけど、ほんと、マジで関係ないし、その話をしてたやつ、何にも物語に絡まず死ぬっていう。
まあ、タランティーノの話よね、それが。
オープニングあげたら死ぬ。そうそうそう。
本当に関係ない。
あと、パルプフィクションも、薬を運ぶんじゃねえかって思われてるギャング二人がずっと、海外でハンバーガーが何と呼ばれているかって話を車の中でずっとするっていう。で、わかるか、フランス人は、フレンチフライって言って、ポテトにマヨネーズかけてマヨネーズみたいな話をしてんだけど、一切話と関係ない。
へぇー。イーグルデスマスターズってあった
。で、だから、ステージ2に行ってんだよ。最初の話、うん、ずっとランダ大佐がよくわかんねえ話してんだってなるじゃん。
うん、
けど、あれが、追い詰めてる実はっていう。
うん、だから、あんまり、そういう、無駄な会話ないなっていう。
ないんだよね。
イメージだ。
だから見やすい。
自分が、ユダヤハンターと言われてるから。
そうそう
そう。そうそうそう。
ユダヤ人は、ドイツ人は例えるなら、
高田。
高田と。
ユダじゃネズミだ、
うん、私はネズミのように考える、だから見つけられる、これを名誉だと思ってるっていうような会話をずっとしてたけど、うん、こいつ絶対なんか気づいてるっていうのを、それが匂わす効果があるっていうのが、それがだから第一章で、その今までやってたそのスタイルにやっと、やっとって言うとあれなんだけど、監督6作目だぜ、これ、うん、にして、6だ、6だな。6じゃねえか。6だ、うん。6作目にして、なんか物語的な意味を持たせちゃったっていう。
だから、まあ、これリンクしてた方がいいなって思ったんだ
けど。でも、内容がリンクしてるわけじゃないんだよ、ね、うん、まあ、それがすごいのが。内容がリンクしてるわけじゃなくて、語るという行為自体なんだよね。
に意味がある。
そうそうそう。とうとうと喋るというそのスタイルであり、内容に関係ないことを喋るっていうその効果自体が劇的であるっていう、なんかちょっとすげえステージに行っちゃったなっていうのが、これの第一部。
フランスの話でさ、ドイツ人とフランス人が喋ってるってさ、君はあなたは英語が喋れるって聞いたと。偶然私もなんだ。だからこれからは英語で喋
る。ああ、喋ってた。親切だなって思ってたから見てて。
いや、あれもさ、
あれ笑うじゃん。
でも、笑うんだけど、
笑うんだけど、そうなんだよね。
で、それが映画的なご都合っぽく、タランティーノって結構やるんだよ、そういう。映画的なご都合で、メタ的なことを言って、
メタとギャグみたいな。
そう、やっちゃうんだけど、だといつものそれかと思わせといて、
めっちゃ意味ある。
英語で喋ってるから、そこで、明確なことを喋ってても床下のユダヤ人たちには聞こえない。
わかんない。
そう。で、うん、こっからフランス語に戻って、わかるなって言って、フランス語に戻して、じゃあ帰りますって言って、うんうん、お嬢さん方ありがとうって言うと、銃持った兵士たちが来てっていう、うん、えぇーっていう、いつからそんなにお上手にぐらいの。
うん、何があったんだろうね。
そうなんだ、俺、そのタランティ、
だから、前がやっぱ、1ですよね。1枠
いい
ですね。だから、第1章が、本当にこの映画のもう、なんだろう、オープニングで、だからタランティーノ、こっから、明確にチャプターが、それこそ、新たな章に入ったな、っていうのが、本当にこれで、この脚本自体10年ぐらい、ずっと書いてたんだよね。ネタがこれあって、地獄のバスターズってもともと映画があって、それをモチーフにして、一本撮りたいと。これユダヤハンターの話を一本撮りたいってずっとやってたんだけど、どうしても今までの戦争映画を超えられない、超えられないというのをずっとやってた中、いろいろなピースが集まってきて、かけた。一番あれだったのがラストシーンらしいね。のオチ。ユダヤ、復讐の遂げ方。あれを思いついた瞬間にこれいけるってなったらしいね。そう。映画館に閉じ込めて、うん、ナチスどもを、うん、フィルムで焼き殺すっていう。うん、だから、タランティーノって、すごく映画原理主義者。映画が芸術の最高峰だし、すべてのものはもう映画が一番すごいものなんだっていう。映画というもの自体をトップに持ってきたい。物語とかより、映画であることってことをすごく重視している人。映画とは何であるかってことを語ることが、物語とか語ることより上だったりするんだよね、この人って。だから、その、スタイルでなんとか、だから見づらいっていうのはさっきその話になんだけど、こういうことが映画、例えばカット、編集自体が映画でしょみたいな。物語をこう入れ替う構造にしたりとか、このスタイルの面白さこそ映像でしょ、編集でもともと単純な話を切り替えちゃって、いろいろ混ぜちゃって、やれるとかが映画でしょみたいな面白さをやってた人とかの戦い方なんだよね、戦争との。だから、あれがラストシーンっていうのはすごい象徴的で、その辺も含めて、タランティーノさんなんか、文学じゃないですか、それみたいなことをやっちゃった。
という、なんか難しいことまでは私はちょっと見てて思わなかったけど、ね、私でも、私映画って実は今までそんなに見てこなかった方なのね。うん、クエンティン・タランティーノの作品だって今回初めて見たし、うん、だからそういったことは私は語れないんだけど、私はまあ演劇って面白いなって思ってたんだけど、うん、映画って面白いなって思った。
あ、それもう本当タランティーノさんに聞かせてあげたい。
今言った映画館のシーンがあったじゃない。うん、ボーボー燃えてさ、で、ショシャナの顔がさ、煙にちょっと映ってさ、って、笑ってるみたいな。なんかもうディズニーランドじゃんみたいな。もう一大スペクタクルみたいになって、で、すごく恐ろしい、あれもおぞましい事件なんだけど、うん、バンバンさ、ヒトラーとかがボロボロになるまで撃たれてるのとかが、いや、怖いけど、やっちゃえ的ななんかそういう、なんかそれって演劇じゃ絶対できないなっていうことすごい思っちゃって、炎のシーンとかね。
あれとかもすげえエグいことやってないだろ。
ね、ラストシーン、なんか、史実丸虫っていうのいいよ。
いや、気持ちよかったね、だから、
でしょ、
うん。
そこなんですよ、
それは思った。
本当にその通りで、
うん、フィクションぐらいいいよね、
やっちゃってもいいよね。
やったって思った。なんか、
そうなんだ。
殺せみたいな。
そう、本当に、その、 エンターテイメントにでもその上で徹するってのが俺タランティーノの大好きなところで、
うん、
最終的に悪いやつは罰せられるし、うん、まあ単純に罰せられるわけじゃないんだけど、完全懲悪って意味じゃなくて、こっちの留飲を下げてくれるシーンを絶対に作るし、てか、確かにヒトラーは撃ち殺されて叱るべきなんだよ。ね、あいつ自殺したけど、
うん、
でもフィクションだったら撃ち殺せるんだよね、
そうね、
自らの手で。
それは思った。
で、うん、でこれがフィクションだったらやっぱりあるべき、やるべきことをタランティーノはやったし、復讐劇っていう、でも復讐劇なんだけどちゃんと復讐する側も死んでるし、
うん、
っていう、で最後大爆発で超、しかも笑うぐらいの大爆発。あんな、
ギャグやね。
爆弾で、あんななるかよぐらいの、特大の大爆発。
いやさ、途中で説明してくれるからね、フィルムはなんかさ、紙よりも4倍早く燃えるみたいな。何これと思って。
あ、そうなんや。
あれ面白かった。
実際燃える。超綺麗に燃えるんですよ、フィルムって、本当に。でも、だから、そうなんだよね。だから、それも含めて、なんだろう、史実にとらわれるとかっていうことの、その不自由な映画の作り方とかっていうか、
うん、
持っている物語っていうのは、そういうもんじゃないでしょっていう。
うん、
あの、タランティーノ自身は、その、これ、何に一番影響を受けたかっていうと、その、結局ヒトラーによってユダヤ人っていうのが排斥されて、ユダヤ系の映画監督っていうのがいっぱいいた、
はい。
ちょっと作中でも言われるけど、それが結局映画撮れなくなってアメリカとかに行って、ハリウッドっていうのが一個力つけたっていうのは実際史実としてあるの。で、そこに行ったユダヤ系の監督がじゃあ何撮ったかっていうと、ゴリゴリのエンターテインメント撮ってるんだよね。
うーん、
戦争中ですっごい自分ら追い詰められてるにもかかわらず、ゴリゴリのエンターテインメントとか撮って、あの、儲けたりしてるんだよね。それに自分はすごく勇気づけられたんだっていう。それが映画の戦い方なんだっていう。だから戦争をどう取るかっていうのが、この人はやっぱりエンターテインメントとして取るっていうのによって戦おうとしたんだなってのがすごい、いいなって思う。
サウルの息子とさ、
うん、
真逆なん
だと思う。俺は、ね、俺は
サウルの息子はなんかもう、より真実を映し出すことに突き詰めて突き詰めて、ああいう風に作って、で、うん、イングレスバスターズは逆になんかもう、いや、史実がどうとかじゃなくて、いいじゃん、こう、フィクション、映画の中でぐらい、いいじゃない、マシンガーで、蜂の巣にしたってみたいな感じとか、うん、でも、多分、向いてるとこって一緒じゃん。
うん、うん。
ああいう映画
とか。だから、すごく、だから、
なんかだから、
タランティーノ自体もすごくそういう、差別とかってものに関しては、もう、ここ近年、ものすごく活動的な人で、実際ここ2作も、あの、ジャンゴもヘイトフルエイトも黒人差別ってものに対しての痛烈なあのメッセージを送ってるんだよね。で、これもやっぱり反ファシズムっていう、だってどう考えたって最後ヒトラーをマシンガンで撃ち殺す映画がもう超反ナチスなんだよね。それをこんなに明確にやるかっていう、確かになっていう、その戦い方とか超かっこいいなと思った。大好きなんですよ、私は。
カジマ氏なんか好きなシーンとかありました？
振ってきたね。振ってきたよ。
いや、もう多分、もう永久に喋る。
いや、もう確かに。
でしょ？
本当にタランティーノの映画やばいんですよ、私は。
パーソナリティが全然、なんか、パーソナリティやんない。パーソナリティやんない気が
する。パーソナリティ？
まあいいじゃん。いいじゃん。
好きなシーンっていうか、あの、ボコボコに殴るあの人は何だったの？
ユダヤのクマです。ユダヤのクマの話しちゃう。
バットの話。
いいよね。
ユダヤのクマの話しちゃう。
いいよね。待って、あれさ、しかもだってあれ銃で撃たれたら死んじゃうじゃんと思って。
うん。
あれは何
だ。だから、まあ、出したかったんだろ
う
ね。
そういうこと。ボコボコにしたいっていう欲望。
うん、そうそうそう。だからもう本当にあれは、そういうことがしたい人なんだろうね。
あの人さ、何がいいってさ、なんか、おい、今からやべえやつ来るぜって言っといて、すごいひょろひょろのやつ来たみたいなさ。ひょろひょろってことでもないけど。
ないけど。
でもなんていうの、
一発で行くかと思ったら、意外と
すごい。そうそうそう。
雑になる。あれ最高な。
あれ、あの後出てこないしさ。
一回出てきたよね。
一回出て
きた。なんかでも、そんな、そんなでも出て
こない。でもさ、何よ。それが活躍するときなかったなと思って。
そうだね。
あの、最初に字幕でボーンって出た人に関しては、うん。
大体もう、
そこが見せ場みたいな。
そうそうそう。あれでも、うん、よく
は。だから、頭、削いだりするのは、実際にはなかった話？
バスターズみたいな舞台が実際にあったかどうかっていうと、実はそんなに、わかんないっていうか、それをタランティーノ時代もちょっと取材したけど見つからなかったってくる。で、あれを頭削ぐのは、
うん、
元ネタとしては、あの、アパッチって呼ばれたでしょ。
言われた。
うん。で、これに、インディアンの風習。
うん、あ、
うん、そうなんだ。
っていう、俗説っていうか、これもだからインディアン差別、アメリカのインディアンがいかに野蛮かっていうので、実際にそういう風習があったかっていうと、ちょっと疑わしい部分もあるんだけど、要するに、あれを、そういう、要するに、殺さないであれを削ぐっていうのが、あの、インディアンは死よりも侮辱であるという。髪型ができないから。別にモヒカン族っていうのが、モヒカンって髪型あるじゃん。あれができなくなるっていう。
あ、なるほどね。
あそこを削ぐと。っていう、まあ、俗説なんだけど、っていうのに基づいてる。あれは。だから、あれは、だから、ブラッド・ピットがさ、アパッチって呼ばれてるからっていうのをそこから着想を得てると思うよ。実際ああいう風習があったって、あれだからどっちかというと、俗説だけどインディアの風習。あれもね、ゴリゴリ、普通に映すからね。
いやあれすごいな。
ラストとかさ、
そうそう、あれね。
おでこにね。
おでこ、私見てないもん。
まっすぐこう、歯をまっすぐ入れるんじゃなくて、ちょっと斜めに入れるのがさ、
そう、ちょっとえぐりながらね。
そう。あ、バカって思
いながら。
痛いってなった。あれもないよね、別に。
あれも別にやってないと思う。いや、これ
マジかよ。
あれ怖いわ。
ちょっと、きちっと。
そう。でもまあ、そういうのが。
それに似た何かはあったのかなと思いながら。
だから、ああいう、そう、バスターズみたいな組織があったかどうかっていうとは分かんない。
でも、あったかもしんない。
まあまあ、それは否
定できない。分かんない
よね。まあまあ、そうか。
そう。いや、あの辺も含めてするな、やっぱり。いや、でもまあ、これはもう本当に俺はね、もう、クリストフ・バルツ。大好きだし、これで本当に俳優だなと
思う。もうあいつ出てくるたびに、わぁ、来ちゃった、やめてって思う。楽しいよね。
しかもさ、あのさ、いいところで出てるんだよ。いいところっていうか、やばいところで出てるんだよ。
あのさ、あの地下のバーでさ、なんか打ち合い、バババババババってさ、あの女優がさ、サインを落っことしてくじゃん、しょうがないんだけど。
いや、サインはマジ、ヒールよ。
ヒールもね。
で、あそこのヒールのさ、足を出され てさ、そう、ね、私の上着のポケットから物が出してくれないかっていうと、その、落とした靴が入っていて、スッてはめるんだ
よ。カポってなんだよね、最後。
そうなんだよね。ぴったりみたいな。
ちょっとなんかシンデレラのなんかさ、オマージュじゃないけどさ。
その後何か死んだけど首絞めて殺す。
そうそうそう。ね。いや、殺し方っていうね。
ね。撃たねえんだね。
なんかある。
もうすぐ撃てるやつです
よ。
まあ憎しみがなんかすごくあったのからだろうかと思いましたけど。
そのさ、今言ったバーのシーンがすごく好きでさ。
あれ、タランティーノっぽいね、そして。
あ、じゃあ、インディアンポーが超やりたくなった。
ちなみに、あれ、めっちゃカットされてます。あのシーン。
そうなんだ。
あのシーン未公開でブルーレイとかだと見てほしいんだけど、めっちゃもともと長い。ゲームだけやってるシーン。
ちゃんとやってんだ。
あれ私、ブルーレイで見たけど。
あの、未公開シーンが別で入って
る。
いや、あのね、あの、そこで、なんでカットすんだよってタランティーノファンは思う。
いや、あのシーンさ、なんか、あ、超綱渡りじゃん。
ね
え。あ、その、ランダ大佐が絡んでない。いいシーンでも、ああいうさ、なんか、あ、もう、
発音がやばくない？なまりが。
で、なんか、
切り抜けたと思ったの
に。そう。で、あれさ、なんか、だから、そう、バレ方がさ、指の数え方。
3の出し方
ね。なんだ、どっちだっけ？
普通に、人差し指と中指と薬指で3を出すんだよ、そのアメリカのスパイが。なんだけど、ドイツは親指と人差し指と中指。
で、これあれだよね、あの、パタリロでマライヒがこういう数え方をするんですよ。うん、これ誰か通じるかな？
ごめんね、通じなかったけど。
4は ?4 になると。
わかんない、それは。
ちなみに出川哲朗もこの数え方をします。
で、女優が飲むって言ってたら間に合ったのかなとさ。
そうね。で、
でもあれさ、だからなんか、あの瞬間にさ、なんか、
あ、
これバレたって思うんだけど、うち、日本人だから、なんか、でも何でバレたのか全然わかんないと思って。でもなんか確実にバレた、やばいっていう、
あの瞬間がさ、
で、なんか、これ、ここまでくぐり抜けといて一体何がダメだったんだって、指の数え方出て、そこかーっていう感じがすごく、あそこが、の、なんか、あれ短編として一個すごく好きで、あのシーン。
てかまあ、本当にあそこのサスペンスの持続のさせ方とか、タランティーノそんなことできたのって思う。
なんか、そこもそうだけど、まあ、そこかーっていうのもあるんだけど、その3の数え方とか、うん、あと、あの、ブラピ率いる、あの、カメラマンとアシスタント役の人たちの、あの、イタリア語の出来なさとか、
わかる。
あのね、抜かってる感じが好き。もう、やっときよ、そこはみたいな。
あのね、イタリア語はみんな片言だからわかんないやつと、なんだかペロペロ
だよ。それが絶望だった。もう私、もう、なんか、体抱きしめてた。怖い。
で、あの、なんだかね、発音はこれで合ってますか？
そう、なんだよさ、
まあ、トーン 通りみたいな。
聞こえてみたいな。
もう怖い。なんかブラピがさ、ランナ大佐とブラピが真逆すぎるんだよね。なんか政治的にさ、ブラピがさ、なんかさ、
なんか
この3人の中でイタリア語が一番できるのは俺だ、2番目はお前だ、3番目は俺だ、
だから
お前だって、いや、俺イタリア語できません、だから3番目だっていうの
さ。1番目は俺だって言った瞬間に嘘つけと思って、
絶対嘘だと。もうあの一連の流れで、はい、バカーっていうのさ、もう。
あとずっと顎出してよかった。
あ
れ、あれ、誰だね、そ
うそう。あれもちゃんと理由があるの、実は。
あれ、役作りでしょ？
あれ、もともと、ランがタランティーノがやりたかったんだよ。
あ、そうなんだ。
あ、てか、この映画珍しい、タランティーノが本当実際出てないから。タランティーノすごい出るんだけど、自分の映画によく出たがりで。で、ランが、タランティーノがやろうかなって話もあったから。でも結局、ブラッド・ピットで、タランティーノ顎出てんじゃん。で、ブラッド・ピットがそれで寄せたんじゃねえかっていう。
属性ある。
でも多分そう
結構さ、なんか
ブラッドピットがやり役を自分でやろうと思うよ。
これ言うか、これ言っちゃうか。
いや何言ってんの。タランティーノは名優ですよ。大好きですよ。
ブラッドピット喋り方も超バカなんだよね、この
映画。ブラッドピットってね、俺はブラッドピット結構好きなんだけど、アホな脳筋やった方が絶対面白い。あの人ほんとすぐ暴力で解決するんです。超似合うもん。
桐谷健太とかも
ね。暴力で解決する。そう、もう好きなんだけどな。そうなんですよ。
この映画さ、基本的に結構、なんか、バカみたいに作ってるじゃん。
そうだね。
なんかバカ映画。雰囲気バカ映画ですよ、まあ、
そうだね。タランティーノ
の作風だし。なんだけど、なんかやっぱあのラストシーンでさ、なんか、切実さみたいなのが出てるのがいいよね。
あ
結構そユダヤ系の人とか関わってるじゃん、実際監督の人とかさ、うん、イーラ・ロスだっけ、
イーラ・ロスとかそうだね、
関わってるじゃん、なんか
出てるし、
基本的にそういうエンターテインメントとかに徹してるんだけど、そのエンターテインメントに徹したまま、その切実さとか、なんかそのこうもう実際はできないけど、映画の中でこういうことしたかったみたいな感じとか出てるのがすごくいいよね、この作品。
うん。本当にだからタランティーノは、結構メッセージ性は強いと思う、この映画の。うん、映画ってものを絶望してないし、映画によって、ナチスに勝ってるからね。こんなに明確に。で、またでも、俺これ好きなんだけど、若い軍人が出てくるじゃん。ドイツ軍人で、その、主人公の
シュシャナ
に恋する若い軍人で、戦争の英雄って呼ばれて祭り上げられて、自分の主演映画を撮られて、国策映画を、ゲッペルスが撮った国策映画撮らせれるっていうのをそう見てるあいつ、
うん。
あのキャラクターすごい好きなんだよね、俺。
あいつね。
あいつなぁ。
ポッサン坊や的な。
最後
ね。シュシャナとの最後がね、あれ
ね。最後ね。
もう二人ともバカっていうのがさ。
バカだよね、ほんとに。でもさ、なんか、なんだっけ、俺より偉そうにするなみたいな、なんかさ、あつじゃなんか扉閉めようとしたらさ、
出しちゃうんだ
よね、お前なんかそんな小さい男だったのかみたいな。
ね、このガッカリ感。さ、もうお前そんな男になんか慈悲とかいらないんだよ、みたいなさ。
でもあそこすごく美しくて好きなんだよね。で、なんだろうな、あそこのさ、ドイツ軍万歳映画でさ、めっちゃ客席盛り上がって
る。盛り上がってた。そう、しかも、あの軍人が死んだ後に映画ではあいつがなんかさ、活躍してて、で、その後にシュシャナが出てきて死んでるけどっていうのがなんかもう、わぁ、
なんかさ、ドイツ軍がさ、かっこよくないんだよね、この映画。
あー、なんかさ、誰もかっこよく書いてないけどね。
まあまあそうなんだけど、でもなんかさ、基本なんか、かっこいいイメージあるじゃん、ナチスってさ、なんか、私なんかかっこいい悪役みたいなイメージあったもん。
まあまあまあ、その悪の帝国として書かれることが多いからね。
制服黒いし、なんだけどなんか結構さ、なんか、だって黒に赤の腕章とか絶対かっこいいな、その。結構なんか、ヒトラーとかもさ、結構、すごいバカっぽく描かれてたり。
なんか、ダダっ子みたいな感じだったよね。なんとかなんとかだみたいな。ね。ダンダンダンダンみたいな。
モノマネ的にやる
し、ね。ジダンダン。
ないないないない
みたいな。すげえ似てる。
最初があれ、もうなんか、わかりやすいと思った、すごいね。あ、こういうヒトラー像ね、っていう。
最後もさ、なんか映画でめっちゃ笑ってん。
あ
みんな死ん、なんていうの、
うん。
死んでる映画を見て。
そういう映画でめっちゃ爆笑してるっていう、あのバカ映画で。
君いいの撮ってみたいな。
アホヒトラ
ー。完全に悪なんだな、みたいな。
そう、でも本当にだからその辺も、だから、すごいよ。本当タランティーノがすごいもの撮ったなって、俺本当にこれ映画館で見に行って、ああ、大作を撮ったみたいなね。ね。
ランの大佐でもう一個好きなシーンは、あの、ケーキ、ケーキ、タバコをケーキで消すところが、
あ
の、
じゃあそこまではさ、すげえ穏やかに喋ってさ、相手のことも一応気遣ってこうしてくれるかな、みたいな、いや、僕はあれなんだけど、上が気になるんだ、みたいな、最後ね。
そうそう、だから、
あそこで。
あれ、あれでさ、あ、こいつ悪いやつだって。
俺ね、あの前のね、なぜか生クリームをケーキに乗っけるってところを、異常なアップで、ちゃんと抜くってところが、うわ、ん、ぁ、タランティーノってなる。何このカット意味わかんねえっていう、うん。やりたかったんだろうな。
いや、わかるわかる。あのさ、クリーム盛るやつも結構適当なんだよね。ずっとバッチリ、ドブみたいな。
結構汚い。
あの、なんか、ずっと、アップで撮るのが意味わかんない。
意味わかんない。
あれが、
もう、だってあれタバコをケーキで削る。意味がわかんないじゃん。あれもうビビらせるしかないでしょ、あんなやる意図がさ。
でもスッとやるから余計怖いよね。
本当にね。
そうそう。
ケーキがーってなるよね、あれ。
とりあえず、本当これはね、第一章だけでもいいです。本当みんな見てください。
本当ね。
この第一章だけでいいです、あれだったら。いや、もうすごいことが起こってます、あの一瞬で。
あれ、20分ぐらい？
そうだね、そのぐらいだね。
20分ぐらいがする。
オープニングからで20分。
20分とかじゃ
ない。でも、あのシーン自体は多分そんなに全然ないね。うん、第一章。
あ、いいですよね。そう。あの二人しかいいですよ。
いやー、ほんとね。いやー、ランダ大佐はいつかやりたい。やりたいっていうか、なりたい、ランダ大佐に。いや、ほんと俺、ランダ大佐になりたい。なりたいの。
なんだ
これ、なりたい。
最終的にはなりたくないかな。
いやいや、
だって最後さ、
最後結局別にね、なんか自分だけ助かろうとして。
でも最後ね、ちゃんとそういうああいうこと言って、なんかああいう立ち回りをしてしたいじゃない。なんかこのなんかああいうすごいこう自分っていう立ち回りをうまいこと塗って生きていきたいじゃない、まあね、やっぱり。
まあ、すごいなとは思ったけど。私だけちゃんとしてればいいや、みたいな。
そう。憧れるもん、ああいうの。本当にうまいところを切り抜けて、あんな口八丁対八丁でさ、生きていきたいもん。要
求がものすごい多かったもんね。
そう。
もうちょっと減らした
もうちょっと減らしたい。謙虚さがないからね、まるで。
そう。
あれとこれとこれと、あと別荘と、みたいな、ね。
土地ももらおうかな。不動産が欲しい。
いや、すげえ。
いや、ほんとランダ大佐憧れです、私は。ほんとランダ大佐憧れ。
あれなのかな、カメレオンの主人公みたいな人ってああいう風なのかな。
だからカメレオンの主人公が権力を持ったらああなるんだろうね。あ、カメレオンの主人公結構権力持ってたな、最後。わかんないか。漫画です、カメレオン。
どうしようもない不良の逆漫画なんで。
わかんない。
まあ、とんでもなく弱くて、喧嘩もできない人が、不良が、口八丁で、なんか、勘違いによって成し上がっていってしまう。
あのワンピースで言うとね、道化のバギー。
バギーが主人公の不良漫画。
面白い。
それは面白そうです。
そう。
え、ミスフルみたいな感じ？
いや、ミスフルはだって才能があるじゃん、本人に。
あ、そっか。
本人に才能がねえんだよ。
バギーにしてだからバギーに一応、能力者だから。
でも、それは認めたからじゃない
まあでも、まあ。
うん、
いや、でも、もともとだって200万ベリーとかあれよ。最初すごかったんだけどね。うん、バギーの話はいいんだよ。
本当だよ。すごいね、バギーの話になるんだ。
映画、ゲッペルス、あれ、ゲッペルス出てきたっけ？
ゲッペルスがむしろ出て、ガンガン出てるじゃん。
あの映画、なんだっけ、宣伝賞みたいな、
ね。だし、あの映画を監督したのもゲッペルスだから、むしろゲッペルスがめちゃくちゃ出てる。ヒトラーより出番多いんじゃない？
なんか、ちょっと国民の映画を今思い出したよね、その話で言ってて。三谷幸喜
君。
あれはゲッペルスが、小日向文世が主人公でやってるんだけど、うん、
あ、
ゲッペルスも映画が全ての芸術の中で一番だと、
うん、
で最高の映画を撮りたいって言って、いろんな映画人とか、まあ、俳優とかを集めて、
うん、
その一大プロジェクトを発表するっていう日の話なんだけど、国民の映画っていう。あれもナチス関係だと、
まあ面白いよね、そうだね。三谷幸喜ですね。
三谷幸喜さ
ん。そう。
あんまコメディではないけど
ね。うん、あんまっていうか。
小日向文世ってなんかランダ大佐っぽいよね。
ああ。
役やりそう。
ちょっとわかるかも。
12人の役って、ちょっとランダ大佐っぽい、ね。
確かあれじゃない、あの、アウトレイジ。
いや、アウトレイジはちょっと、あ、でもや、立ち回りはそうだね。
そう、アウトレイジの小日向文世は俺、あ、これ、クリストフ、ね、アウトレイジを外国で撮るならクリストフ・バルトだなと思って。
そうだね。
アウトレイジの話。アウトレイジにもいろいろ話。
クリストフ・バルツには、笑いの大学のさきさかさんをやってほしい。
うん、
もうみんなクリストフ・バルツが好き。
いや、でも、なるでしょ、
最高だよ、あれ
は。なるでしょ、
最高すぎる。
名前すぐ覚えたもん。
だ本当に、だったらジャンゴ見てほしい。 ジャンゴは、ジャンゴは同じことをやってるんだけど、だからなんつうの、善のクリストフ・バルツ。
うん、
悪のクリストフ・バルツがランの大佐なんだけど、まあ基本的に野党の話です。
うん、
そう。あとはなんだろう、バルツ。俺まだ見てないんだけど、あのビッグアイズって今借りてきてんだけど、あの、
うん、
もうちょっと楽しみです。今バルツ、バルツ映画を追っかけてるんで。
うん、
今っつうかずっと追っかけてるんだけど。なんかあれ、あれだよね。大人の喧嘩ってバルツだよね。
うん、
あれ。あれでもあんまりバルツ感なかったんだよな。もっと、もっとバルツが見たい。ただただバルツが見たい。そうですね。だったらもう本当これの第一章が。
あいつ、あいつ敵にも味方にもしたくないわ。
うん、
もう怖くて。
うん、
でも隙がないじゃん。どう立ち回っても絶対に向こうの方が上手でさ。あの、さっきも話したけど、足を出すシーンがあるじゃない。うん、足をそこに乗せた場合、うん、ポポンってやるじゃん。そこでさ、パーってなるんだけど、あの女優が。でもさ、私見てる方としては、あの、
怪我した足をね。
ギプスを乗せない方がいいなと思って。
うん、足を打たれた女優であり、二重スパイが、山で怪我したってギプスで足をぐるぐる巻きにして、その映画館に現れる。
そう、という嘘でね。そうそうそう。そう
で、だから、怪我した足を乗っけて、その傷口を確認して、お前骨折じゃなくて打たれてんだろって思わせといて、生足の方乗っけるんだよね。
うん、
最初に。怪我してない方の足を。
そしたらさ、
靴が
まさかの。
そう、あの、どの道を行っても逃げ場がないっていう。
でさ、見てるこっちはさ、やべ、靴だって思うんだけど、靴だって思うんだけど、向こうはさ、何だろうって思って、で、ちょっと触って、っていうあの瞬間がさ、もう、カーッってなんじゃ、なんかもう、終わったみたいななんじゃ、もう、恐ろしいよね。
いや、本当にあの辺は。
無理だよ。
いやすごい。
カバンから靴だって分かる瞬間がもう怖いね。
うん、
もう逃げらんないもん。
あの辺の撮り方とかも超かっこいいんだよな。いや、本当に、いやもう、なんかタランティーノとか、その血みどろで暴力で、バイオレンスでダメですっていう人はもう、なんか我慢していいから見てほしい。本当に。
我慢していいからってな。なんかあんまり思ったより血みどろじゃない。
でしょ？そうでもないじゃん。
うん、
だって全然
ゴロ、皮剥ぐぐらいじゃん。
うん。
あの、
そう。
ちょっと皮剥ぐとこはちょっと目つぶっとけば別に。
ちなみにこの映画で一番痛いのは傷口に指をつくの
か。やめてよね。
女優の打たれた足を、あの、拷問するの。
やばい。
しかもあれもさ、結構入ってる。
そう。思った、え、そんな入んのって思った。
そう。
あれで痛かった。
切ったりとかより痛い、あれは。
頭飛ぶよりあれとか痛いね、俺。
うん、わかる。もうやめたれよって思う。
超アップルの時間。しかも絶対汚い手をと思って。最近入っちゃう。最近入っちゃうよ、と思って。
しかもあの、何、獣医さんなの、あのなんか見てもらってるところが、なんかそんなんなのかよみたいなね。
まあ、いないから
女優さんやぞと思うよね。
もうなんかね。いやでも、原因が原因やから。
まあまあね。出れないからね。
いやー、最高ですよ。最高です。本当に最高です。
面白いですね。
でも、やっぱり俺これを、本当ちょっと繰り返しになっちゃうけど、思ったのは、なんだろうな。戦争映画を、だから、例えばこれまで何作か、例えばサウルの息子とかもそうだけど、あの、すごく反戦とか反ナチスってものを書いてるし、そういうものの攻撃はしてるんだけど、なんだろう、エンターテインメントに徹することによって戦うっていう、その姿勢は本当に、ああ、やっぱそれ大事だなと思った。なんかその、ジャンル愛みたいなもので、ジャンル映画としてやっぱり撮ってるし、イングレスバスターズもそういう戦争、ミリタリーアクション、スパイものとして撮ってるんだけど、そのジャンル映画であり続けることによって、なんか、ちゃんと反戦映画になってるし、戦争ってものを語ってる。その、ジャンルであり続けることによって。で、エンターテインメントに徹することによってっていう姿勢が本当にかっこいいなと思った。見直して、今回。だからやっぱ、受けることでやりたいねって思った。
もう帰ってきましたね。
いや、本当だからそこなんだよ、俺、本当に。で、だからタランティーノ好きなんだって俺思った。ジャンルであり続けることによって何かを語ろうとするっていうのが、なんか、いいなって思ったから、受けたいなって思った。あと、ランダ大佐になりたいな。
今回はちょっとそういう役じゃないけど、残念ながら。
いや、ラン
ダ。それでももしかしたら、
ここま
で
は、ランダ。
でもあれだよね、あの、名前ついてないから。
そうだね。
名前つい
てない。
じゃあ、ハンスランダ。
いや、ハンスかぶっちゃうけどね。
ハンスランダで。名前だけハンスランダで。
ハンスランダ。
ハンスランダだっけ？
ハンスランダだね。
じゃあ、いいよ、クリストフ・バルツでもいいよ。
クリストフ・ バルツさんは何人の方なの？
オーストリア。オーストリア出身で、オーストリアの俳優としてずっと活躍してたんだけど、
うん、
この時に国籍ドイツだったことが分かった。
今まで知らなかったけれども。
てか全然言ってなかったんだけど、オーストリアで活動してる時は国籍はドイツですよって。
あ、
で、それでオーストリアが慌てて、いや、国籍出します、国籍出します。
何それ。
いや、不思議ください。
オーストリアの国籍出します。
マジか。あ、だからオーストリア人と思
ったのか。そう、だからそうそうそうそう。
オーストリアとドイツはね、だってもう。
まあ、だってもともと、
まあまあ、よ
くわかんなかったからね、話。
だってヒトラーがオーストラリアじゃん。
オーストラリアじゃない、
うん、オーストラリア、
あ、オーストリア、オーストリアだ
と思って、もう全然ちゃう。
オーストリアとかハンガリーとかドイツとか、あの辺はね、もうわけわかんないからね。
あ、なんか3カ国語ぐらい喋るんだよね、
うん、
クリストフ・ヴァルツさん。
だってそもそもこれだってさ、
映画でね。
そう、だって映画でもうすでにフランスとドイツとイタリアと英語を、
そっか、3カ国じゃない、
4、
結
構喋る。
この映画で4カ国全然喋ってる。
なんかこれさ、
喋るすごいな、いいね。
日本語で見てんのにさ、ずっと字幕が出る瞬間があって、もうしんどいって
なる。あるあるある。
でもやっぱちょっと違うからさ、
うん、
なんとなくわかるけどね。
そうそうそうそう、
今ドイツ語だな、今イタリア語だなって。
そうですよ。でもこの言葉のあれとかもね、あの、
そうだよね、
最近タランティーノ好きだよね。
日本映画じゃできないじゃない。
まあまあまあまあ。
ライブミュージカルの最後のあれもね、まあこれで喋ったけど前に。
ああ、そうね、英語で最後と、最後だけ英語が出てくるっていう。
すげえほっとする感じ、ね、
あ、わかるわかる、したした、
でしょ、
した、
あ、なんか、あ、久々になんか、聞いたことある。
いやー、もうそれはあれですよ。英語帝国主義にどっかで。
英語帝国主義。そう、まあそうなんだけどね。
あれ絶対わざとわかりやすく
そう、やってるやってるやってる。
うん、まあそれは。
逆に言うと、あそこがイギリスじゃなかったら、こんなに評価されてたかってぐらい、あの多分ワンシーンで、多分俺たちよりアメリカ人とかイギリス人はもっとなるでしょ
う、うん、
あの瞬間、
うん、
自己肯定感も含めてね、
うん、
そういうのも含めて刺激されるすごいところだと思うよ、
うん、
そうね、言語みたいなことはちょっと日本映画だとやりづらいもんね。
今回とかね、我が家の最終的解決はどう、言語がどうなってんだっていう、
まあ、正直言ってさ、ダジャレ的な文字理的なものって出てくるじゃん、
たくさん使ってるよ
ね、何をごまかすとか、
ドイツ語翻訳したらどうなるんだろうみたいなね、
すべて意訳です
っていう。そうそう、でもね、実際のね、あの海外のシチュエーションコメディもね、演出家が筆を滑らせたりとか、脚本家が翻訳の段階で無茶してやるとかあるから ね、
うん、
なんかどうなってんだみたいなのは別に苦情は受け付けない。
まあ、書いてるの日本人だしね。書いてるの日本人だし。
いや、ぶっちゃけだってね、ゲイ・ルーニーさんの時もどうなのかってあるよね。あの
親父の名前はさ、オットーっていう時点でもう危ういじゃん。正直、
まあ、触れないと逆に気になる程度には危ういよね。あの古屋敷
問題、古屋敷問題だよね。完全に
でもオットーは別にそれでつけたわけではないんだけどね、
うん、アンデの親父だってオットーなんだ
から
ね、
もうね、うん、でも親父がオットーっていうね、もう本当触れないと逆にお客さんがもやもやするから、これはもう巡りをやります。
それに関する。
オットーという名前をいじるキャ
ラ。いじります。いじります。ちゃんとやります。
オットーさんという名前をやります。
やります。うん。一個、じゃあこれで予告が出たところで、なんか、ありますかね。じゃあ、我が家の最終的解決の宣伝、他ありますか？他何か告知的なものは皆さん。あ、
うん、
この場にいないけど。
あ、塩原さん。
塩原さん。
あ、
もう
けど、これが、
これが
放送した時にはその夜ですね。
あ、でも一応先週の野球の時に話したよ、私たち。
あ、そうだね。
塩原さん、
じゃこれが、
あの、劇や
そうですね。
見てくださった方
は。ぐらいには終わってますね。
見てくださった方、ありがとうございます。っていうことで、塩原さんの代わりに言っておきます。
そうですね。ゲスト出演してまーす。
してました。
してましたですね。
多分大暴れしてます。
してました。してました。
はい。で、それ以外は、我が家の最終的解決が5月の
4
日から、池袋シアター喝采でありますよ。
5月15日まで。
はい、長いよね。
ね。
毎回なんか言ってる気がするけど、俺これ日程を見るたびに長い、
ね。もうね、慣れて。
いや、なんかやっぱ、ね。
10日間ぐらい慣れて、
ね。いや、なんか内定が短かったじゃん。割と。
まあ割とね。キュッとしてるのが。
短かったのかわかんない。
でもさ、なんかそれ、うわーっつってやってさ、うわーって書いてくればいいじゃん。
ずっと稽古してたけど、本番はあんまやって
ない。そう、本番はだからキュッとしてたから、ね。
そう、だからさ、うわーってこう、数日間さ、うん、こうなんだろう、血を入れ替える感じだったけどさ、
うんうん、
俺その2週間ぐらい血を入れ替え続けられるのだろうかってそんな持つのだろうかみたいなのね、
まあ、でも何1ヶ月切っちゃってるからね、本番まで。
そうね、
せやでせやで、
本当だ、
うん、頑張るんばね。
まあでも面白いでしょ
う、
う
ん、
いや面白いと思うよ、ね、うん、
はい、
面白いと予告しておきます。
キャラクターがみんな
来い。そうね、うん、いやでも面白いですよ、
うん、
ね、イングロリアスバスターズどっちが面白いかな。
かな。
お、
うん、挑んだね。挑んだね。
あんだけ受けたい、俺受けたいとか言ってたんだけど。
挑んだね。
いや
大好きすぎるから。
好きすぎるもん。でもタランティーノ、でもタランティーノ見たら褒めてくれる気がするの、俺。なんか。
どっち呼ぶ
うち。
正体出しちゃう。
アガリスクの
イメージ。クエンティン来てよ、
そう。でも、あの、クエンティンね、結構日本来てくれるの。新日家だから、
ほんと。
日本の映画とか大好きで。でもね、まあこれ後は話しますけど、来てくれなかったんですね、今回。ヘイトフルエイトの時は。
うーん。そうなんだ。
そうそうそうそう。日本での公開がちゃんとできないっていうことが分かって、がっかりして来なかったらしいんですよ。
あ、残念。
そうなんだ。
なんでじゃあ今回、タランティーノに招待を出して。
招待、出すだけ出してみよう。
どこに出せばいい
んだろう。タランティーノはお芝居とか好きなんだな。お芝居とかは好きなのかな。
でも分かんないんじゃない、言葉が。
だから通訳とともに、こ
う、これやだ。横でずっとギャグの、解説
するでしょ。こういうことで面白いですって。そうね、コメディの同時通訳って大変ね。
いやだわ。
お父さんとお父さんとかさ、だいぶ説明しないとわかんない
よね。通訳大変でしょ。
タランティーノ新日からだから大丈夫。新日からだから。
だからか、お父さん。
タランティーノ用に字幕を作ろう。
来てくれんな、そのぐらいしますよ。
いや、事前に台本をさ、送ろうよ、じゃ
あ。英訳するの？
あそこにかね。
いや、無理だよ。さすがに無理だよ。
戸田
夏
子さんとか
言ういや、
間違えちゃう。なっちゃう。
間違えちゃう。
わかりました。うん、あ、山岡さんにやってもらえばいいんじゃない
。できそう。
英検一級だからね。
おっとで困る。では、そういうわけで、じゃあ今回はこのぐらいにしますか。
はい。
では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アガリスクの朝越と、
シムと、
熊谷と、
鹿島
と、
富坂でした。
イェーイ。
さよなら。
おやすみ。